Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
どうも、1P 川崎です。
どうも、2P 長谷川です。
この番組は、かつてゲーム少年だった 1P 川崎と 2P 長谷川の2人がゲームにまつわる様々な話題で古きを訪ねて新しきを知る番組です。
はい。
ということで、ブライトビットブラザーズ、ステージ163です。
ありがとうございます。
今回のテーマは、ゼルダの伝説。
はい。
です。
うん。
こちらですね。今、話題沸騰中の最新作ではなく、初代のディスクシステムのゼルダの伝説の話となります。
はい。
最新作のね、ティアーズ・オブ・ザ・キングダムにも通ずる部分が結構ありますので、まあ、そのあたりも絡めて話していきたいなと思ってるんですが、
はい、
これ確かゼルダの伝説って長谷川さんはやってたんでしたっけ？
やってます。やってるけどクリアはしてないです、
ね。うん、そうかそうか。で、うん、リンクの冒険はやってなかったから、
リンクも
あそうか
やってたけどクリアできてない。
そうかそうか。なんか途中までやってるって言ってました、ね、
そう、ゼルダはしたかな、多分してないと思うけど、うん、もうなんかもう分かんないんですよね。
ああ、そうか。
なんかゼルダってそういうことが多くて、うん、結構手つけてるんだけど、うん、でつまんなくはないんだけど、うん、謎解きが苦手なのかな。
なるほどね。
うん、まあでも、はい、知らないゲームではないですね。
そうですよね。
うん、
まあ、何かしら情報も聞いてるでしょうし、
うんうんうん、
まあ、知名度としてはね、うん、あるとは思うんですが、
はい、
この一作目のゼルダの伝説を遊んだことがあるという方は、聞いてる方の中でどれぐらいいらっしゃるのかなと。
ああ、BB ブロス聞いてる方は、
やってるか。
やってる人多いんじゃないかなと思うんですよね。
いろいろと、
うん、
遊べる機会の多いゲームですし、
はい、
最近ではないですけどね、ゲームウォッチタイプのゼルダとか出ましたし、
うん、ああそうですね、
うん、まあ機会はねあるかなと思うんですが、
うんうんうん、
記念すべきねゼルダシリーズの一作目の話をしていきたいと思います。
はい、
今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
Days of Life with Games Brightbit Brothers。
ゼルダの伝説は1986年2月21日にファミリーコンピューターディスクシステムで発売されたタイトルで、任天堂が公式に発表しているジャンル名がですね、アクションアドベンチャーゲームだそうです。なるほどっていうね、アクション RPG とかではなくアクションアドベンチャーと。メインシステムはまあアクションなんですよね。
そうですね。
はい。ですけど、経験値やレベルの概念がなくて。
確かにない。
成長要素というと、体力ゲージである、ハートね。
はいはいはい。
これがライフなんですけど、
うん、
ライフを増やすことでキャラクターを強化していって、いろいろなアイテムを手に入れて、謎を解いていくことで、世界が広がっていくというゲームデザインが特徴なんですね。
はい。
で、これってね、結構この当時としては革新的なゲームシステムで、
うん、
まあ、この後開発発売されたアクション RPG とかアクションアドベンチャーゲームと言われるジャンルの、まあ、いわばパイオニア的な存在であると言っていいんじゃないかなというタイトルだと思うんですけども、
うんうん
うん、まあ、こちらゲームの話する前にね、
はい、
いろいろとゼルダに関わる数字の話をしていきたいなと思うんですが、うん、まあ、一番最初のゼルダディスクシステムで発売されたと言いましたけど、
はい、
価格が2600円と
安い。
いうことで、これもね、ディスクシステムの特徴の一つなんですね。
安いな。
カセットの約半分。
うん。
で、さらに、書き換えを利用すると500円で遊べてしまうと。
そうですね。
これが当時、やっぱり子供にとっては非常に遊びやすかったと。
うん。
いうことで、売り上げ本数なんですが、
はい。
発売から3ヶ月の時点で約50万本売れてたそうです。その後、累計で国内169万本。
あ、そんなに。
はい、
うん。
で、世界でどれぐらい売れてるかと言いますと、
うん、
651万本売れております。
おお。
今でも600万本売れるソフトとはなかなかないかなと。
そうですね。
うん。
すごいな。
で、日本国外だと、 ディスクシステムが発売されてない地域っていうのもあるんですよね。
うんうんうん。
で、そこに対しては、ロムカセット版のゼルダが販売されてたと。
はい。
で、これ、国内でもね、
うん。
後に、ファミコン版のゼルダっていうのが出てたみたいで、これ私実は知らなかったんですけど。
あ、僕持ってますね。
これだいぶ後なんですよね。
うん。
国内では1994年の2月。
あ、そんなに。
もう、ファミコン末期どころか、プレステ出てる頃ですね、これ。これちょっと数字合ってんのかな、これ。うん、で、ファミコン版は値段は4900円ということでね。
うん、うん。
で、ディスクシステムのローンチ、うん、このゼルダの他にはですね、スーパーマリオブラザーズ、
はい、
けどディスク版ってことですね、
うんうんうん、
とゴルフ、サッカー、テニス、ベースボール、麻雀というのがローンチタイトルですね。
それは子供はゼルダ買うかな
ですね。
大人は麻雀もゴルフも買いそうですけどね、はい、
そうです。で、うん、ディスクシステム本体自体の、
はい、
日本での売上台数が約400万台、
はいはい、へー、
うん。で、そのディスクのタイトルの中で最高売上を上げたタイトルが、
うん、
スーパーマリオブラザーズ2。
あ、そうですか。
まあでしょうね。はい、で、これが265万本。
あ。
で、まあ、スーパーマリオブラザーズ2が売れるのは当然っちゃ当然なんですよ。これディスク専用ソフトみたいなもんですから。
まあね、確
かに。ディスクでしか遊べないと。
うん、前作大ヒットですもんね。
そうですね。はい。
うん、
で、まあ、ついでにですね、このディスクシステムっていうのがどんなハードだったかっていうのもちょっと調べたんですが、
うん、
当時ね、ファミコンよりすごいゲームが遊べるぞということで、まず約3倍の容量、カセットより多いよと、
うんうん、
いうことだったんですが、これはまあ一瞬でカセットが抜いてしまったんで、
うん、
一時的にね、ディスクだけが上回ってたと。
そうですね。
あとは、ディスクメディアであるという、はい、これも特徴でしたね、
うん。
カセットじゃなくてね、磁気ディスクを使っていると。
うんうん、
なので、セーブができるというところも売りだったわけですよね。
うん、
これ当時、ドラゴンクエスト。これが、ゼルダと同じ年の5月にドラクエが出てるんですよ。うん、だから、この頃のゲームはセーブがなくてですね、
うんうん。
パスワード形式のコンティニューっていうのが主流だったわけですね。
そうですね。
うん、そこにこのディスクシステムというのが発売されて、うん、手軽にセーブができると。
すごい。
しかも、複数のセーブデータが保存できる。
ああ。三つできたような気がする。
はい。まあ、これによってパスワードを書き留める手間もなくなってですね。
うん。
書き間違いによる悲しいトラウマからも解放されたと、
うん、
いうことになったわけですね。あとは、このディスクって本体にね、拡張音源搭載されてまして、
うん。
音楽もファミコンより良かったと。
あ、やっぱそうなんです
ね。はい、そうみたいです。やっぱ独特の音鳴ってましたよね。
うん。
ディスクって。うん。で、もう一つは、まあ先ほども言った書き換えができると、
うん。
ね、おもちゃ屋さんとかゲームショップに置いてあるディスクライターっていうね、なんかでっかい自動販売機みたいですね。あれを使うことで、ゲームが書き換えられると。これは当時の子供たちにとっては本当に衝撃的なことで、しかも500円というね。
うん、
まあこのあたりで当時は話題となって、まあ、実際売れたと。うんいうことなんですが、
はい、
まあ、ただ、先ほども言ったみたいにですね、ファミコンカセットより容量大きいよとかって言ってた特徴もですね、
うん、
カセットの大容量化が進んだこととか、
うんうん、
音楽もファミコンよりいいんだよとか言ってたのに、拡張音源積んだカセットが出てきたりとか、
うん、
カセットに対する優位性っていうのがどんどんなくなってしまいまして、
うん、
実は結構早い段階で廃れていってるんですね、ディスク自体。うんうん、で、結果的にはね、ディスクの書き換えサービスは、まあ、2003年の9月まで行われてたんですけども、
うん、
まあ、その前の時点で結構もう廃れてたかな。
そうですね。
うん、本当に一瞬だけ、その、容量、うん、音楽でセーブできるというのも、うん、本当に一時だけね。
そうですよね、う
ん。やっぱ思いのほか、多分任天堂が思ってたよりも、その、ロムカセットの進化が早かったんでしょうね。
うん、そうそう。その、開発をスタートだって言った時から数えれば、うん、さらにね。
そうそうそう。
時間がね、経ってるわけだから。
うん、まあ、それでもそのディスクシステムって結構名作が多いと言われてまして。
うん。
本当に独特なゲームがたくさん出てるんですが。
はい。
まあ、ゼルダの伝説もその中の一つかな、ということでですね。とは、ゼルダ単体のその、まあ、販売本数って先ほど言いましたけど、
はい。
これってシリーズたくさん出てるじゃないですか。
うんうん。出てますね。
このゼルダの伝説シリーズと言われるものの、世界累計売上本数というのが出てまして、う
ん、はい。
まあ、大体1億3000万本。 売れていると、
うん、
で、まあ、この中でじゃあどれが一番売れてるのかと、
あはいはいはいはい、
言うと2017年3月に発売されたブレス・オブ・ザ・ワイルド、
あやっぱり
が世界販売本数約3000万本、
すごい。
でこのブレス・オブ・ザ・ワイルドってスイッチ以外にも Wii U でも出てまして、
うん、
まあ元々 Wii U で ね作ってましたから、
うんうんうん、
Wii U 版が170万本、
うんうんうん、
でこれは世界なんで、
うん、
じゃあ国内でどれぐらい売れてるかってこの数字がね随分違うんですが、
はい、
国内だとスイッチ版が353万本で Wii U 版が15万本っていうね
まあそれはね
10分の1まあそうね、うん、普及台数の差というか、
そうですね、
うん、まあ、それでもかなり売れてると。
うん、
でこのブレスオブザワイルドのね続編である最新作、うん、ティアーズオブザキングダムの方はですね、
はい、
もうこの記録サクッと抜く勢いでですね、
うん、
発売後3日で1000万本売れてます。
わすごい。
ちなみに国内販売本数は220万本ぐらい。
うーん、
でこの記録っていうのがですね1年前の2022年11月に発売されたポケットモンスタースカレットバイオレットと同じ記録で、
うん、
任天堂が過去に発売した全ゲームソフトの最高記録となってるそうです。
へ
ー、正直ねゼルダってそんなに国内で売れるタイトルじゃないんですよ。
まあマリオの方がっていうね、はい、どうしても
で世界的に見てもマリオの方が売れるんですよ。
まあね。
でもここに来てついにゼルダがそれを抜いてしまったと。まあ、いうことでですね、大人気シリーズとなった今作の一作目の話をね、うん、していくんですけども。
ゼルダのちょっと変わった特徴だなって思うのが、
うん、
ブレスオブザワイルドもそうなんですけど、
うん、
トワイライトプリンセスも確かそうで、
うん、
なんか微妙にハードまたいだりしますよね。
あれは特徴というかね、結果そうなってるという感じですね。そうそう。
なんかこっちでも出て、あっちでも出てみたいなのがね。
あれはですね、まあ、はっきり言ってしまうと、任天堂のスケジューリングのミスというか、1ハードにつき1ゼルダを出すというね、
うんうんうん、
感じでリリースしていこうとしてたと思うんですが、
うん、
完全にそのハードが次のハードに移る前に出せてないんですよね、あれ、
うん。
なので、結果として前のハードと新ハードにまたいで出てるだけであって、あれ全然当初から予定してる出し方じゃないですからね、あれ。
ま
あ、だからそういう意味では、今回のブレス・オブ・ザ・ワイルドですらね、Wii U とまたいでますから。
そうですよね。
だからティアーズ・オブ・ザ・キングダムが初めて。
そうなんだよな。
スイッチ初めてのゼルダってことになるはずな
ん
ですよね、
まあ、
一応は。
確かに確かに。
だからね、良くなってるんですよ、うん、ブレスオブザワイルドより、
うんうん、
ティアーズオブザキングダムの方がグラフィックとかも良くなってるんです。
うーん、
なぜかというとブレスの方は Wii U のスペックに合わせてるからですね。
なるほど、
うん、
確かに
Wii U に合わせて開発されてるからスイッチのスペックをフルには使ってなかったと。
うん、
でも今回のティアーズオブザキングダムはスイッチだけで出すので、
うんうんうん、
スペックをフルに活かして作られてるということでグラフィックがだいぶ変わってます、本当に。
なるほど。
うん、だから正直一作目のブレスオブザワイルドはグラフィック的には結構微妙だなというところであったんですよね、他のハードに比べるとね。
まあね、うん、でもゲームの面白さでね、
そうです、
全然そこら辺突破しちゃってるのが
全く関係なかったんですけどね、
すごいなっていうところですよね、
はいはい、ではですねストーリーの話をじゃあしましょうかね、いつも恒例の。
はい、
でこれ一作目のストーリーですから結構ゼルダってねシリーズ作品で全然お話違ってるんですが、
うん、
まあ、この初代のゼルダが一番ベーシックなストーリーな感じはしますけど、まあ舞台はハイラル地方というね地域にある小さな王国が舞台になってます、う
ん、はい、
でこの土地にはですね力と知恵を司る三角形の石板トライフォースというのが祀られていたんですね、
うん、
ところが突然現れた大魔王ガノンが力のトライフォースを強奪して、
うん、
さらに知恵のトライフォースにまで魔の手を伸ばそうとしてきたんですね、
うん、
それを察知した王国の統治者ゼルダ姫の手によって知恵のトライフォースは8つの破片に分解されて、
うん、
ハイラル地方の各地に隠された、
うん、
それに対して怒ったガノンはですねゼルダ姫を幽閉して、
うん、
さらに自分が率いる魔物の軍勢に反乱分子の総統命令、
うん、
王国は混乱の極みに達していたという状況でですね国からですねこれを解決できるものは誰かおらんのかと、
うん、
これを解決できるものを探し出せという密命を受けてね、
うん、
旅をしていたゼルダ姫のウバインパという人がいるんですけど、うん、
はい、
その人が襲われそうになった時に リンクが助けに来るわけですね、
うん、
でそのリンクのその勇気と行動力に感銘を受けたインパがですね、ぜひあなたにゼルダ姫を救出してこの国を救ってほしいというお願いをされて、うん、リンクが冒険に旅立つというお話になっております、
はい、
でゼルダの伝説ってシリーズたくさん出てますけどね、各作品ごとにも時代設定から時系列もバラバラですね、シリーズごとに、うんうん、ただまあ共通してるものもいろいろありまして、まず主人公が勇者リンクという名前のキャラクターであると、
うんうん、
まあ、これ全員同じ人ではないんですね、これリンクという名前なだけであって全員が同じ人物でありません、これ、うん、シリーズ通して
変わってますよね。
変わってます。これ、
うん、
名前はリンクですけど別人です。
うん、
でヒロインがゼルダ、
うん。
これも名前だけです、
うん。
ゼルダという同じ人ではないです。
うん、
で敵キャラがガノン、
うん。
これも名前だけかな。なんか見た目とか設定も微妙に違うから。
うん、
ただこの3人の名前は同じキャラクターが登場して、で目的として世界を変える力を持っている聖なる三角形トライフォースをめぐって戦うという設定が共通していると。
そうですね。大体、うん、まあまあ、外伝的なのもあるけど、大体それで。
そうですね。
やってて。
これらをもって、うん、ゼルダの伝説と言われるもののコアな部分の設定として引き継がれてますね、
うん、
シリーズにね。
うん、
まあ、その他にもあのキャラクターだったりとか、敵だったりで、同じ名前のものが出てきたりとか。
うん、そうですよね。
するので、まあ、シリーズ通して遊んでると、
うん、
ちょっとこう、ニヤッとしたりとか、うんうん、まあ、安心感があったりします。
うん。あ、今回はこういうデザインなんだな、みたいなのはね。そ
う
です
ね。うんうんうん。で、ゲーム内容としては、まあ、一人用ゲームで、アクションアドベンチャーというね、交渉ジャンルがある通りですね。うん、基本アクションゲームですね。
うん、
ゲーム画面としては、主人公、リンクを斜め上から見たっていうかな。もう、ステージ的には完全に真上から見てる感じなんですけど。
はいはいはい。
キャラクターは横向きになってるんで、多分斜めぐらいから見てる感じだから。
あれが、当時は何も考えなかったけど、うん、これ今になってみるとなんか不思議になりますよね。
うん、見下ろし型という感じになるのかな。
そうそうそう。うん、でも、キャラクターは真上じゃないんだよな。
そうなんですよ。キャラクターは真横で、
うん、
ステージは真上なんですね。
うん、
で、当然 2D マップになってますね。
はい。
で、ゲームマップ自体が、地上フィールドと地下迷宮という2種類で構成されてます。
はい。
で、一つのエリアっていうかね、一画面分固定された画面があって、その中をキャラクターがこう動き回って敵を倒したりするというゲームなんですけど、
うん、
隣のエリアに移動したときに、
うん、
上下左右画面の端に接触すると、その方向に画面がスクロールしてから切り替わるという、この独特のスクロールもゼルダの特徴かなと思うんですけど。
確かに。
だからずっとこう画面が上下左右にね、うん、動く。まあ、イメージしてもらったチャレンジャーとか。
はいはいはい。
ああいう感じではなくて、
うん、
1画面固定スクロールタイプというかね。独特の感じなんですけど。でもそういう仕様になってるおかげで、1画面の中を、なんていうかな、迷いなく動かせるというかね。
うん。
1画面ずつ、まあよく言えば、やられそうになった時に隣の画面に逃げると敵いなくなりますからね。
そうですね。
なんか昔のモンハンっぽくて。
確かに。
懐かしいですけど。
うん。エリア移動でね。
そうそうそう。
消すっていうのがね、うん。
そういうことができたりしますね。で、この地上フィールド部分っていうのが、128画面分あるというのが当時の売りでして。
あ
ー。これね、当時としては結構広いサイズだったんですよ、
うん、
でこれ128画面ってどういうことかっていうと、縦8横16っていう画面が並んでて128画面のマップがあると、
うん、
でそれが地上フィールドなんで、その中にさらに洞窟に入ると地下迷宮というのが出てくるので、
うんうんうん、
それ合わせると128画面よりもっと大きくなりますね、
うんうん、
だからこの地上フィールド128画面分プラス地下迷宮が9つ存在してるということで、
うん、
かなり広い世界です、これ。
そうですよね。当時、すごい広いなぁと、うん。
いや、広いと思いました。
だなぁ。
うん。ただ、これだけ広いにもかかわらずですね、正確なマップがないのもこのゲームの特徴で、画面の上部にね、ステータスがいろいろ並んでてですね、
はい。
そこにミニマップ画面っていうのが表示されてまして、
うん、
今、自分が全体画面のどこにいるかという情報だけはわかるんですが、 具体的にそのステージがどういう構成になっているかというのは全く分からずですね、
うんうん、
さっき言った128画面分 16×8 の中のどこにいるかっていうとこだけが分かるんですね、点があって、
うんうんうん、
だから今全体マップの右の方にいるぐらいが分かったりするわけです
ぼんやりですよね。
そうそうそう、ということでですね、最初遊んだ人は必ず迷います。
そうなんですよね、うん、
で、これ私当時ですね、この128画面分手書きでマッピングしました。
そうさ、前聞いたな。
はい。
そう。そうなんだよな。
画用紙をね、こう、定規で分割して、う
ん。はい。
で、行ったところでポーズかけて、でもポーズかけてもポーズならんかったな。その、生えてる木とかね、
うん、
をちゃんと書いて、
うん、
色鉛筆で色塗ってフルカラーで書きました。
すごい。力作ですね。
はい。で、最初の1枚の紙じゃ足りなかったんで、どんどん継ぎ足してってですね。
うん。
最終的にできたマップが結構でかくなって、
うん。
めちゃくちゃ満足感ありましたね。
しまっとくとこがないでしょ、でかすぎて。
いや、だから折っとくんですよ。パタパタと。
ああ、
な、うん。で、バッと開けると。
なるほど。
で、これがですね、その満足感だけじゃなくて、実際ゲームに役立つんですよ。
でしょうね。
うん。
いや、っていうか、それなきゃクリアできないんじゃないかな。
そうそう。だから、当時のね、攻略本とかにはマップね、ついたりしてたんですけど。
うん。結構投げ出されるじゃないですか。この時代のゲーム、よろしく。
はい。で、もっとね、狭いマップだとね、覚えたりできるんですけど、まあでもゼルダもね、
うん、
もう慣れてきた人なんかは全部覚えてたんでしょうね。
そうですね。何度も何度もやってる人は覚えてますよね。そうそうそう
ね。まあ、何にしろ本当に広い世界で自由度も高かったから、いきなり始まったらあちこち行けるというね、
うん、
ことになってまして、迷うこともあったんですが。で、あとその、画面上部のステータス画面っていうところに表示されている情報としてはですね、
うん、
まあ持ってるお金ね、ゼルダではルピーという単位で、
はいはいはい、
ね、有名ですよね、これも宝石みたいなやつね、あのクルクルランドの宝石と全く一緒という、
うん、
あとは鍵、爆弾の所持数とか、うん、あとは A ボタン B ボタンで使えるアイテムはこれですよみたいなのが表示されてたりとか、であとライフ画面ね、ハートがポンポンポンと並んでて、
は
い、体力がどれぐらいあるかというのが画面上部に出てます。
うん、
で、まあ、このハートですね。
うん、
ライフが全てなくなるとゲームオーバーになります。
はい。
このライフは最初ハート3つなんですよね。
うん。
ですが、ハートの水筒とか命の器っていうのを手に入れることで、ハートが1つ分増えて、はい、ライフの最大値が増えます。
うん。うん。うん。
で、これを増やすためにはですね、各迷宮にいるボスを倒したら必ず1個もらえます。
うん。
その他、まあ、フィールドマップ上に隠されてたりするんで、それを手に入れて、ハートを増やしていくことで、強い敵とも戦えるようになるということで、その、一般的なドラクエとかのロープレイみたいに、自分の攻撃力を上げたりとか、
うん、
そういうことはないです。
そうですね。確かに。
だから、一般的なそのロールプレイングゲームということには当てはまらないですよね。
うん。
じゃあ、実際のアクション動作として何ができるかというと、まあ、A ボタンで剣を振ることができますね。
はい。
で、この剣を振るって言っても、まあ、振るというよりはどっちかって言ったらもう突きですね。
うん、突っついてますね。
近距離攻撃用の剣なんですけど、うん、自分のキャラ、1キャラ分ぐらいで剣が飛び出すみたいな感じになってて。
うん。
ただ、ライフが最大の場合に限って、
うん、
剣からビームが出る。
うん、
なかなかね、独特のシステムだなと思うんですけど、
うん、
ソードビームっていう技が使えまして、
うん、
ハートが満タンな限りはずっと打ち続けられるんで、これを維持するのが結構重要な要素だったりしましたね、
うん
うん、このビームっていうのが障害物とか飛び越えて飛んでいくんで、
はいはい、
木の陰に隠れて敵に当てたりできるんで結構強いんですよ。
強いですよね、
うん
うん、
でも敵にちょっとでもやられてハートが満タンじゃなくなると使えなくなるんで、
うん、
まあ、それを維持するのも結構緊張感がありました、
うん、
で B ボタンはですね、アイテムを使う時に使用するんですが、この B ボタンのアイテムっていうのはスタートボタンを押して別画面を呼び出して使うアイテムを選択してセットしてそれを実際使うという感じになってまして、まあ、ここいろんなねアイテムがあるんですけど、まあ、ブーメランだったり爆弾だったり弓矢だったりというね、この辺はもう今のゼルダでもずっと受け継がれてておなじみですけど、
はい、
今はないものとしてはロウソクなんていうアイテムもね、初代ではありましたね。
はいはいはい、
結構重要なんですけど、でこれらのアイテムっていうのはまあ爆弾とか弓矢なんかそうですけど、武器としても当然使えまして、
うん、
敵にダメージ与えることできるんですけど、
うん、
ゼルダの伝説というゲームではですね、この武器としてよりは謎解きのためにこれらのアイテムを使うというところが非常に重要で、
うん、
こちらがメインだと思います。だから爆弾なんかも敵にダメージを与えるというよりは、
うん、
迷宮の中のね、ひびが入ってる壁に爆弾仕掛けたりとか、
はいはいはい、
あとはこうフィールドの怪しい岩のところに爆弾仕掛けたりすると、
うん、
穴が出てきて入ることができるとかね、あとはろうそくなんかはね、怪しい場所に一本だけ入ってる木とかがあるんですけど、
うん、
それをろうそくで燃やすと隠し階段が出てきたりっていうね、
うんうん、
そういう謎解きのために使ったりしますね。
そうですね、うん、あれがやっぱすごい新鮮だったな。
しかもそういうヒントあんまりなくて。
そうなんですよ。
例えばね、アイテム手に入れて、こう、ろうそくっていうのを使ってみたら、ボッてこう、火が出ると。
うん、
ああ、これ敵攻撃できるやんとか思って、こう、ボッボッて使ってると、
うん。
たまたまね、その木に当たった時に木が燃えるわけですよ、ボーッて、
うんうん。
あれこれ木が燃えるやんって、じゃあこういうの燃やしたらどうなんねやろみたいなね、
うん。
感じで使っていくことで、自然にそういうことができるようになるというゲームデザインもされてますから。結構こう、ひらめきというか、ここでこれをするとどうなるのかなっていう、ユーザーのこう、好奇心をくすぐるような作りになってるのかなと思うんですけど。
そうですよね。なんか、うん、ゼルダの一番の特徴ってそこなんじゃないですかね。そこだと
思
います
。はい、私もそう思います。
うん、
で、基本動作としては、リンクって剣と盾を持ってるんですよ。
はいはいはい。
で、盾っていうのが結構地味なんですけど、
うん、
基本何もしてない時に盾を装備しているという、ことになってまして、
はい、
ボタンを押してない時に自分の正面の攻撃に対して自動で盾でガードするようになってます、
うん、
なので自分が攻撃してる時ね、剣出してる時はガードできませんし、アイテムを使ってる時とかも盾をしまっているので、はい、攻撃を防ぐことができなくなりますと、
うん、
まあ、この辺が基本動作かな、
うん、
まあ、先ほど言ったみたいにそのゲームが始まった時にじゃあどうなってるかっていうと、このゲームはですね、本当に始まった時何もないんですよ。
何もないですね。
普通のゲームってこうね、始まったらじゃあ旅に出るのだと、
うんうん、
こういう目的があって、こういう武器やお金渡すから行ってこいみたいなね、うんうん、やり取りがあったりするんですが、このゲーム始まるとですね、いきなり画面の真ん中ポツンと立ってます、
うん、
しかも剣も何も持ってないです、
うん、
で上右左に道が見えてて、
うん、
洞窟が一個ポコッとあるわけですね、
うんうんうん、
でこれはもう完全に洞窟に入りますよね普通は、
うん、
なんだここと。で洞窟に入るとそこにいるおじいさんが剣をくれると、
はい、
ね、でそこでディーディーディーディーつってね、
そうそうそうそうそうなんですよね。
だからあそこ洞窟入らずに、まあ違うとこ行ったとしたら何もできないんで、
そうですね、
絶対戻ってくるしかない
です。素手の人ですよ、ね、
そうそうそう
そう、だからボタン押しても何も起きないんですよね、
う
ん、最初ね。そうそうそうそう。だけど剣もらうとヒットポイントも満タンだから、
うん、
ビンビンって飛んでくんで、そうそうそう、剣が、
う
ん、
だからおそらくあの最初のところでこの洞窟っていうところに入るとこういうことがあるよと。
はいはいはい、なるほどね、
ここ入れるとこなんだよという、
はいはい、
チュートリアルになってるのかなっていう感じはするんです
が、なるほどなるほど、
うん、
しかもね、いいことが起きるから、
そうですね、
次見つけたら入ろうって気になるんでしょうね。そ
うそうそう、うん、なので、
うん、
もう始まった時からこのゲーム自由度が高いですよね。
うん、
基本的にフィールド上のほとんどの場所に行くことできます、
うん、
でさらにですね、ボスとかがいる地下迷宮っていうのも入り口にね、扉も何もないし鍵もかかったりしてないのでほとんどそのまま入れます、
う
ん、
あ、
だからかなり自由度高いんですよ、
うん、
ただそれでもやっぱり行けないとことかね、
うん、
道が塞がっている場所とかがあるんですね、
うん、
でそういうところっていうのはそれ以外のところで手に入れるアイテムを使うことで行けるようになって、
うん、
行動範囲が広がっていくと、
うんうんうんうん、
いうゲーム展開もゼルダの特徴の一つで、
そうですね、
まあ、これがその初代ゼルダの時点でですね、
うん、
まあ、今で言うところのオープンワールドというものになってるんですね、これが。
ですよね。
うーん、
その128のエリアが行けるんですもんね、
はい、うん、そうですね、多分最初はね行けないとこもあったと思うんですけど、うんうんうん、ほとんど行けるはず、
うん、でもこう地続きっていうのがね、
うん、
やっぱ特徴というか、
そうそう
そ
う、
その世界の広がりがありましたよね、
うん、でもそのどこまででも行けるけれども、うん、ちゃんとレベリングっていうのがされてまして、
うん、それはそうでしたね、
行ったらわかるんですけど明らかに強そうなやつがいるわけですよ、
うんうん、
そこなんかはあ、ここまだ行くとこじゃないんだなっていうのはやっぱ感覚的にわかりますし、
うんうん、
で自然に遊んでるとあ、ここが弱いやつがいっぱい出てくるとこやからここでお金稼いだりとかできるとかってね、
うんうん、
いうところが大体分かってくるというところも、なんかアドベンチャーゲームというかね、
うん、
自分で探索する楽しさというのを表現されてるのかなと思うんですけど、
うんうんうん、
Brightbit Brothers、
このね、オープンワールドゲームっていうところでですね、まあ、今発売されてる Tears of the Kingdom の前の作品ね、Breath of the Wild が最初発表された時ね、
うん、
今の時代にゼルダの新作出るのかっていうのもまあ意外だったんですが、
うん、
何よりもその、今度のゼルダはオープンワールドであるっていうことを、
はいはいはい、
聞いたわけですよ、
うん、
でその時にね、まあやっぱり最近の対策ゲームってほとんどオープンワールドだし、
うん、
まあ流行りだし任天堂もオープンワールド作るよねと、
うん、
まあ遅いぐらいかなって当時は思ったんですよ、
うんうん、
でところがその発表後のね宮本茂さんのインタビュー読んだ時にね、
うん、
そうかと思うことがあったんですよね、
うん、
インタビューの中で宮本さんが実はゼルダって初代からオープンワールドだったんですよっていう発言をされてるんですよ。うんうん、
はいはいはい。
で、それ聞いて、えと思って。で、改めて最初のゼルダ思い返したら、
うん。
ほんまやと思って。
そうですね。
確かに、定義としてはオープンワールドだなって思った時に、すごいなと思って、そのブレスオブザワイルドって、全くその、昔の初代のゼルダと違うもの、進化したものを作ったんだって思ってたんですが、そうじゃなくて、原点回帰なんですよね、あれ。
うん、そうそうそう。そうですね。
ね。
うん。それは、僕は宮本さんではなくて、うん、総合プロデューサーの青沼さん。
あ、青沼さんも言ってましたね。
はい。なんかインタビューで作ってて、うん、最初なんか 2D 的にちょっと分かりやすいように、
うんうんうんうん、
スタッフに伝わりやすいようにっていう意図だったと思うんですけど、なんかやってみたら、
うん
うん、作ってる途中で、あれこれ初代と一緒だなって思って、で、それでこう、初代、最初の無印がやりたかったことってこれなんだなっていう、こうやりたいこと一緒なんだなって、
そう。
思ったんですよ、みたいな話を確かされていて。
それ私も読みました。
うん、すごくそれが面白くて。
そうですよね。うん、なんか違うもの、新しいものを作ろうと思って作ってたら、
うん、
初代ゼルダになったっていうね。
そうそう。
これすごくないですか、これ。
いや、すごいなと思いました。
だから結局、目指してたものは一緒だったんですよね。
うん、うん。
で、実際私も、ブレスオブザワイルドとかね、
うん、
遊んだ時に本当だと思ったんですよね。
うんうん
うん、実際遊んでみて、あ、確かにこれ初代ゼルダと感覚は一緒やなと思って。
そうなんですよね。その、うん、似たような話で、少し前にスーパーマリオの話したじゃないですか。うん、
あ、はいはい。
か、その時にいろいろインタビューとかも見つけて読んでたんですけど、
はい、
その中で64マリオ、作った時に、
うん、
やっとやりたいことが少しできるようになってきましたね、うん、みたいなことを、
そうそうそう
宮本さんとか、
うん、
他の方とされてて、
うんうんうん、
あ、そうなんだなっていう、その、ハードスペックが上がっていろいろ表現できたから、
うん、
今ならこういうアイディアが湧いてきたぞではなく、
うんうんうん、
やりたいことはもともとあって、機械が追いついてきてるんだなっていうのが、まあ、なんかね、こうやって口にするとあんまり差がないようだけど、
うん、
考え方としてはすごい差だと思うんですよね。その、まだ影も形もない時に、
うん
頭の中でそこまでやりたがってるってことじゃないですか。
そうそうそう。
ものづくりの人としてはすごい想像力なんだろうなって思いましたね。これね。
たまにゲーム開発の中で起こることで、
うん、
このゼルダ以外でもね、そういう例がありまして、う
ん、はいはいはい。
メタルギアなんですよ。
あー。すごいっぽいな。
小島監督って最初のメタルギア作った時から最新作までやってること基本一緒なんですよね。
確かにそうでしょうね。
表現が変わってるだけで、やってることやりたいこと全く一緒なんですよ。
うん、
だからある意味、小島監督の中ではもう MSX の時点で今の最新作のメタルギアがもう動いてたはずなんですよね。
そうですよね。
うん、でも、現在の技術ではここまでしかできないと。いうことが、結局、やっと最近できるようになってきたっていう感じなんですね。
いや、僕、すごく個人的な感覚ですよ。
はい。
そのメタルギアとかね、こうリアルタッチなものって、現実世界に寄せていきたいから、ゴールがある程度ミス、得られるのかなと思うんですよ。
ああ、なるほど。
で、そうすると、開発する人員がすごく増えていっても、うん、ある程度共通のゴールが据えやすい。
うんうんうん、
まあ、言葉にすると簡単そうだけど、いや、めちゃくちゃ大変なのは分かってるんだけど、ただリアルなものを作っていくっていうのはそういう。
そうですね。現実っていう目標があって、そこに近づけていくというね、うんうん。
そうそう。だから現実の光の計算とかをマシンができるようになってくれたとか、そういうね、その波の動きとかそういうのもそうだ。だけどこう、ゼルダっていうかその任天堂のゲームって、あんまりそっちを作んないじゃないですか。
そうですね。
そういう中で新しい表現もなんかしてるんですよね。
うんうんうん。
現実ではないけれども、うん、気持ちいいちょっとちょっとの表現みたいなことも盛り込んでるのが、うん、まあな、すごいなってんで、その途中で言ったようにゼルダって何度か絵作りのテイストも変えてるじゃないですか。
そうですね。
あそこもすごいなとやっぱり思っていて、まあ目標があってね、
うん、
まあ僕は猫目リンクと呼ばれるあれが好きというか、ね、最初見た時すごく驚いたんですけど、い
や私もあれはすごく衝撃的でした。
でしたよね。うん、そのまあ当時正直あんまり評判は良くなかったとか、
特に海外での受けが悪かったんですよ。
みんながね求めてたのは そっちじゃないんだけど、
そうい
やーこうマシンスペックが上がってやるのがこれなんだなと。
うんうんうん、
やっぱリンクの表情、目の動きとか前の動きって、
うん、
感情を伝えたいからああしてるのかなと僕は思っていて、
う
ん、
そうだと思いますよ
ね。だからそっちに行くんだなっていうのが驚きだけど、その後の確かトワイライトプリンセスだとこう、はい、もうちょっとリアルな
方に
行くけど、やっぱりこう闇と光の表現とかね、うん、そういうテーマとかがあって、で
そう、あそこの変化は個人的にはね、残念だったんですけど、まあ世間的には、
うんうん、
あの流れが正解だったみたいですね。
そうですね。あの、
トゥーンリンクってほんま人気ないですよね、海外に。
ないけど。まあいいと思う。うん、まあ確かにあれだけでずっとやっていくぞっていうのは無理なんだけど、うんうんうん、ただその、ゼルダの懐の深さも、
そうですね。
すごいなと同時に思いましたね。うん、その、うんうん、トワイライトにも戻れちゃうし。
そうですね。
うん。そうなんですよね、ブレスオブザワイルドみたいな。あれも結構リアルになってきたけど、
そうですね、だいぶ。
やっぱりそうじゃないじゃないですか、うん、一個一個のオブジェクトのパーツとかってどっかデフォルメしてるから、そういうのも、まあすごいですよね。
だから、リアルじゃなくてリアリティを目指してるんですよね、っていうのはね、
うんうん。
フォトリアルではなく、
うん、
ないけど、あるように見える、感じるっていうところを目指して作ってるんじゃないかなっていう気は。うんすごくしますよね。
そうですね。
まあファンタジーの基本ですけどね、やっぱそれって。
うん、その、ニンテンドーのね、マリオもそういう側面あるけれども、うん、なんかゼルダって一番その変化が、
あ、あるある。
期待できるというか、今度どうすんのかなっていう気持ちになるタイトルだなと思います、ね。
そうそうそう。ニンテンドーの IP の中でも一番そういうところを自由にしやすいタイトルじゃないですかね。
ですよね。やっぱり。そうなんですよね。それもすごい面白い。
まあ、だから、そういう意味では IP ちゃんと持ってますよね。その、マリオっていうキャラクターと、
うん、
あとは、メトロイドなんか SF ですし、
うん、そうですね。
で、ファンタジー枠はもうゼルダが担ってるというね。
そうですよね。
ちゃんと IP が使い分けられてるなっていうのは面白いなと思いますけど。うん、
でもその、遊びの骨子の部分は、この、初代で。
そう。
1986年にも作ってるっていうのが。
ここなんです。そう。
すごいですよね。
ここでやっぱり強調しておきたいのは本当にゲームシステムの部分なんですよね。
うんうんうん、
最初にも言ったんですけど、ゼルダの伝説っていうものの最大の特徴はやっぱ経験値によるレベルアップがなくて、
うんうん、
謎解きをメインにしたゲームシステムというのがもう最大の特徴だと思うんですよ。
うん、なるほど。
で、これって今のその、うんうん、いわゆる、まあ、ロールプレイングゲームと言われるものは経験値によるレベルアップっていうのは存在してるんですけど、はいはい、
うんうん、
だからゼルダは今の時代でも RPG じゃないんですよ。
うん、
言われないです
ね。確かに、
うん。アクションアドベンチャーなんですよ、やっぱずっと。
うんうん、
で、
そっか、
このあたりの作りっていうのが、
うん、
まあ、初代のこのゼルダで言うと、フィールドや地下迷宮を探索していると、一見どう進んだらいいかわからない場所とか、倒し方がわからない敵っていうのに出会うことがまああるわけですよ。
うん、
で、こういう時って、普通だとね、人が倒し方を教えてくれたりとか、
はい、
倒す用の武器手に入れることで倒せたりとかっていう展開になるんですけど、
うん、
ゼルダの伝説では、まあ一応この世界にも人が住んでて、
うんうん、
ちょっとヒントくれたりするんですけど、そういう人から聞いたヒントや手に入れたアイテムとか、
うんうん、
で、これまでの過去の経験、ゼルダの伝説のゲームの中でですね、
うん、
得た過去の経験とか、その敵の外見とか行動パターンなどから、
うん、
もしかしたらこうすればいけるんじゃないかっていう想像をして、
はい、
推測をして、それを試した結果、成功する。
うん、
失敗する、
うん、
っていうこの試行錯誤の過程っていうこと自体がゲームになってるんですよね、ゼルダって。
そうですね、
うん、この最初どうすればいいのかわからなかった謎に対していろんなことを試して解決方法を見つけた時のね、もう爽快感と達成感っていうのがもう最高に気持ちよくてですね、
うんうんうん、
このゼルダの謎解きの楽しさっていうところがバッチリハマった人はもうたまらなく魅力的に感じるゲームだと思うんですよ。
確かに。そうですね。
うんうん、うん、
うん。その経験値って数値じゃないですか。
うん、そうそうそう。
それをもらってて、結果 強くなるキャラクターっていうのは、うん、確かに誰でもクリアできるっていうすごくいい点があるんですけど、うんうん、こうやっぱゼルダって、うん、プレイヤーの経験値
そこなんです。
で解いていくから、
そうなんです。リアル経験値が手に入ってるんですよ。
そうですよね。そこの体験がやっぱりそのなんか最近ゲームを体験っていう言葉で表現したりすることが増えたと思うけど、まあゼルダは確かにそれなんだろうなと思うんですよね。その以前どっかの回で言ったと思うんですけど、僕昔ゼルダの何十周年かの DVD を見てたことがあるんですよ。気に入って何度も見てた中で、確かそれの中でそのタレントさんか何かがゼルダ好きな人がね、そう好きになった理由として。時のオカリナだったと思うんだけど、はい、子供かなんかと一緒にやってて、うん、行き詰まった時に、うんうん、松明でその邪魔してる蜘蛛の巣燃やせばいいじゃんと言うと、
子供が
そう、うん、そんなことゲームだからできないだろうと思いつつ、うん、やったら正解だったらしいんですよ、ねうんうん、
はぁーすごい。
でこの経験って、うん、もうなんかすごく残るじゃないですか。絶対
残ります、
うん、言ったらなんか下手な現実より残る可能性があるじゃないですかね。
人間の根源的な喜びなんですよ。
うん。
その何か自分がこうじゃないかと思って試してそれがうまくいくって、これ根本的に気持ちがいいことなんですよ。そうですよね、経験というか、
うん。ただそれをね、そういうものとして、ただ仕込めば、みんなが気づくかっていうと、絶対そんなことはないわけだから、
そうそうそう
。そこへの誘導がめちゃくちゃうまいってことですよね。
そういうことです。そういうことです。そのゼルダシリーズを通してね、踏襲されてるこの絶妙な難易度の謎解きの楽しさ、
うん、
これがやっぱゼルダシリーズといえば謎解きと言われるやっぱ作品の大きな魅力の一つだと思うんですよね。まあ、ただね、苦手な人もいると思うんですよ。
はいはい。正直僕はあんまり得意ではない
んですよ。だから長谷川さんなんかだから途中でやめてるんだと思うんですけど、この絶妙な難易度って言ったんですけど、やっぱりね、まあ言うてしまうと全体的にヒント少なめで、
うん、
やや理不尽に感じられる謎解きも一部あったりします、実際。
はいはいはい、
うん。まあ、でもそんな中でね、それでも当時のそのシンプルなグラフィックながらに、
うん、
見た目の情報でわかるように表現されてるヒントとか、
うん、
言葉を使わないね、ヒントとか、うんうんうん、フィールドとかあちこちにいるヒントをくれる人からの情報をもとにですね、
うん、
考えて推測すればですね、一応攻略サイトとか情報を見なくてもクリアすることは十分に可能なゲームバランスになってるんじゃないかと私は思います。この一作目は。
そうですよね、
うん、
うん。
少なくとも私にとってはもう非常に気持ちのいい難易度だったというのは思いました、やっぱ当時に、
うんうん
うん
う
ん、
ですよね。
はい。
あと僕が初代でね、
うん、
遊んですごくこう印象に残っているのは、
はい、
あのやっぱりその世界が広いっていうこととか、うんうん、あとなんだ買い物が楽しいとかね。
ほうほうほう。
洞窟の中いますよね。
いますね。商人いますね。
なんか皇帝。そうそうそう。カタカナで言う
と。あれ当時めちゃくちゃ関西弁ですけど、わかりますあれ。
ああ、わかってた気がするけど、確か最初は買い方がわかんなかった覚えが。
あ、そっかそっか。
ある。操作がわからない。
確かに。
まあそういうのもあったんですけど、
うんうん、
冒険してる感がすごくて、
はあはあはあ、
それになんかすごいパワーになってたのって、
うん、
謎解いた時の音。爆弾で扉を見つけたりした時の、うん、あの、正解ですよとしか感じられないようなあの音。
わかる。
ジングル。あれがめちゃくちゃ優れてたと思います、ね。
わかる。
うん、
いや、これね、音楽の話もそうしないとダメだなと思ってね。
はい。
この初代ゼルダの伝説の音楽や効果音作曲された方が、
はいはいはい。
近藤浩二さんという方なんです。
すごい。
で、この方、ゼルダの前に入社2年目でスーパーマリオブラザーズの音楽も担当されて
る。あ、同じ人なんですね。
はい。
それはすごいな。
で、スーパーマリオの翌年に、ゼルダの伝説をやられてると。うん、
すごい。
で、当然ですね、音楽だけでなくね、効果もやられてるということなんで、アイテムを入手した時とか、
うん、
謎解きの時の効果音もこの近藤さんが担当されたものです。
いやー、そうね。だって、変わらずまだ使われてるっていうのが、
そうなんです。
すごいと思うんですよ。
まさに、今のシリーズに至るまで、この音楽だけは変わってないんですよね。
うん、
もうこれって我々世代の、まあ、ゲーマーの遺伝子にはですね、
うん、
この近藤さんの音楽がもう埋め込まれてるわけですよ。
ですよね。いや、今もし変わったら、絶対クレーム出ますよね。
出る。
いや、面白いけど、 ゼルダじゃないよって言われちゃうと思う。デレレレはもう本当にあれはすごいと思いますよ。
タラララララララってやつ
ね。そうそう。
あれなんかももうワンフレーズで、そのドラクエのレベルアップの音とか、
うんうんうん、
まあ FF の戦闘後の音楽とかね、
うんうん、
ああいうものですよね。
うん、
やっぱり、
うん、
もう多分後から担当した人もこれ変えようがないって思ってんじゃないですかね。
ないと思います、ね。
これ超えるものは作られへんと。
いやー、厳しいですよね。その歴史の重みもくっついてきちゃってるから。
多分。元のゲーム好きだったらもう手入れられないと思いますよね。
うん、
おそらくね。
うん。
うん。で、まあこの音楽の話でついでで言うと、最初に言ったディスクは音がファミコンよりいいっていう話したじゃないですか。
はいはい。
で、これ理由の一つがね、波形メモリの音源が搭載されてたらしくて。だからサウンド機能がファミコンより拡張されてたらしいんですよね。
あ、そういうことなんですね。うん、
で、この波形メモリの搭載によって、音を1音多く使うことができたと。
うん
だファミコンが3音プラス1だったんで、なので音楽の特性上 FM 音源に近い音を鳴らすことができたらしいんですよ。
うーん
だから確かにディスクの音っていいんですよね。
うんうんうんうん、
で、この拡張音源って主に音楽じゃなくて効果音に使われてるらしくて。
なるほど。
だから剣を振る時の音とか、
はいはい、
巨大な敵が出現する時の効果音とか、だからあのビームのギューンっていう音ってあれファミコンの音じゃないんですよね、ちょっとね。
あ、確かに。
いい音なってるんですよ。
うん、うん。うん、
これだから内蔵音源だけでは出せない特徴的な音っていうのが非常に印象深くて、
うんうんうん、
ただ BGM にも使われてるんですが、
うん、
それがゼルダのオープニングとスタッフロールの2曲、
うん、
ここに拡張音源が使われててですね、
うん、
このゼルダのタイトル BGM がめちゃくちゃ印象深いのはやっぱりこの音源のおかげみたいなんですよ。
なるほど。
あのビブラートが効いた、
はいはい、わーんっていう、そうですね、
わーわーわーわーわーってなってる
し、なんかこう空間を感じますよね。
そうそうそう、あの音はね。で、途中で鐘が鳴るんですよ。
ああ、なるなるなる。
カーンって。あれなんかも、やっぱりすごく印象深くて、ファミコンでは鳴らせないことっていうので。
そうなんだ。うん、
初代ゼルダって、まあ、BGM の曲数少ないんですけど、
うん、
一作目にしてもうすでにシリーズ後半まで使われる名曲が揃っているということで、
う
ん
でね、
特にタイトル画面の曲と、
はいはい、
地上のテーマ曲。
そう。
もう。
あれ聞くとなんかこうすごいやる気が出ますよね。なんていうか、うん、冒険行くぞって気持ちになる、あれ、
うん、もう何年もゼルダ遊んでなくてもあの音楽ずっと覚えてますからね。
そうなんですよね、うん、そうそう。
だからこのあたりの代表曲なんかは今でも使われてますし、さっき長谷川さんが言ったね、
うん、
アイテム入手した時の音とかね、
うんうんうん、
謎解いた時の音なんかもシリーズ通して使われててですね、
はあ、
まあ、映画で言うと、スターウォーズとか、インディ・ジョーンズとか。
はいはいはい。
ゲームなら、ドラクエとか、モンハンのメインテーマのようにね。
うん、
好きな人なら、もう、このイントロが鳴っただけで心拍数が上がるっていうね。
うんうん、
そういう、やっぱり、印象の曲になってるな、と。
うんうんうん。
いうところも、素晴らしいな、と思うところですね。
すごい、すごいですね。すマリオとゼルダ同じ人って、まあ、すごくないですか。
開発スタッフってね、そんなにたくさんいないですからね。うん、まあ、兼ねてる方もいらっしゃるとは思うんですが。
いや、でも、凄まじい人数に聞かれてる音を作った人ってことですよ、
そうですよ。
ね。
ほんとそうですよ。
ね。
うん。まあ、そろそろまとめていきますけど。
はいはいはい。
改めてね、この初代ゼルダの話しようと思って、私、ゲームウォッチ版のゼルダ買いましたので。う
ん
う
ん、あ、買ってましたね。
はい。もうそれで手軽に遊んだんですが。
はいはい。
やっぱり面白いなと思いました、久々に遊んでも。
うんう
ん
う
ん、で、最新作のね、ティアーズ・オブ・ザ・キングダムも私遊んでクリアしたんですよね、最近。
はい。
とりあえずストーリー部分だけ終わらせまして。
うん。
やり込み要素今やってるんですけど。
うん。
この二つ遊んでみてですね。
うん。
改めて、本当にこの同じゲームなんだなって感じました。
うん。
うん。もうそのね、見た目はやっぱ 3D と 2D で全く違いますし。
はいはい。
ゲームシステムとして見ても、うん、もう自由度は完全に最新作の方がもう進化しまくってますから。
ね、段違いではあるでしょうね、
うん。全然違うものなんですけど、
はい、
根本的な部分ね、
うんうん、
遊びの本質としてのゲームの楽しさ、うん、面白さに関してはですね、もう全く一緒です。
わかりますよ。遊んでないのに言うのもなんですけど、うん、やっぱり PV とか見てても、ゲームじゃなくて、
うん、
もう遊びだなと思いましたね。
そうです。そうなんです。で、それを強く感じたのが、ブレスオブザワイルド遊んだ時より、ティアーズオブザキングダム遊んだ時がより強く感じました。
なるほど。
うん。謎解きにもうほんま悩んでね、進めなかったりとか、
うん、
もう強い敵にサクッとやられてゲームオーバーになったり するたびにね、
うん、
ちょっと次やった時はこうしてみようってやってうまくできるんですよ、
うんうんうん、
でこの感じがね、
うん、
これ昔ファミコン遊んでた時と同じ感覚やと思って
、はい、
めちゃくちゃ感動して、
うん、
何これって今最新作遊んでるこの感じ自分が昔初めてファミコン遊んだ時の感じと一緒だって気づいてですね、
うん、
初めてゲーム遊んだ時の楽しさってこれだったなって、うん、ゲームってこんな楽しいもんだったんだって改めて感じました。ティアーズ・オブ・ザ・キングダムやって。
素晴らしい。
で、それの最大の理由が新しく入ったクラフト要素ってやつなんですよ。
うん、
自分でいろんなアイテム組み合わせて、いろんなもの作って、はい、で、それを物理演算でこう動かして、
うん、
実際試してみるって、まあ、いわゆる、まあ、パネキットっていうね、昔あった、
はい、
あのゲームに非常に近いシステムなんですけど、このクラフト要素っていうのが、今のその技術だからこそできるようになったことではあるんですが、うん、
はい、
根源的な部分の楽しさっていうのは、そのファミコン時代から目指してたものなんですよね、これが。
うんうん
うん、自分で想像したことをやってみて、
はい、
できた時の楽しさ、
うんうん、
失敗した時の悔しさみたいなのが、技術がアップデートされたけど、その遊んでる側の感覚としてはもうほぼ同じものなんですよ、これ。
うん、
これがね、なんていうかな、遊んでてめっちゃデジャブ感じるんですよ。昔なんかこんなことしてたような気がする、みたいな、
ね、うん。
だから、Tears of the Kingdom って最新ゲームであるんですが、完全にこの昔のゲームの良いところというか、良いところじゃないな、その遊びっていうものの根本が表現されてるというかね。
うん、
そういうゲームだなと思いました。
はい
はい、だから、ぜひね、Tears of the Kingdom 最新作遊んだ方は一度ね、うん、久しぶりにちょっとゼルダの伝説初代遊んでいただくとね、
うんうんうん、
同じこと感じてもらえるかなと思いますんでね、ぜひ遊んでいただきたい。
で、ね、
で、長谷川さんにはね、Tears of the Kingdom ぜひ遊んでいただきたい。
いや、僕、ブレスオブザワイルドからやりたいなと思ってますけど。
あ、そっかそっか。あ、いいんじゃないでしょうかね。
まあ、あれもやりたくはあるんですよね。
うんうんうん、
ちょっといじったんですけど、
うん、
もう完全に時間取って遊びたいんですよ。
わかる。わかる。
めちゃくちゃ、すごいんだもの。
そうです。他のゲームと並行して遊べないですよ。
そうなんですよ。
うん、
そう。いや、あれは凄まじいなって思ってて、いつかやろうと思ってるうちに続編がついに出てしまって。うん、
出ちゃいましたね。
ただね、うん、どうなってるんですかね。僕はブレスオブザワイルドで、
うん、
ゼルダってもうゴールにたどり着いたような、
なるほど。
イメージがあったんですよ。
わかります。
これ以上ないだろうと。
ね。
うん。
いや、超えてきましたよ。今回本当驚きました、私。
そうなんですよ、
ね。まだこんなことができるのかと。
うん。
本当にね、衝撃的でした。
で、なんてこれ、ただでさえ、
うん、
ゼルダって、
うん、
その、本当に、ユーザーにも、多分開発してる人にもファンが多いタイトルだと思うんですよね。うん、
あ、はい、はい。
目指すものとして ね、
そうですね、
作る人からしたら。
はい、はい。
ただ、じゃあ、ゼルダに並ぶようなゼルダ系あるかって言われたら、うん、僕はちょっと思いつかない。
わかります。
ですよ。だからそれだけ難しいんだと思うんですね。
そうですね。
途中で話した、その、ヒントの出し方であったり、うんうんうん、そういろんなものがね、すごく難しいんだろうなと思うんですけど、うんうんうん、ただでさえそういう存在だったのに、
うん、
ティアーズ・オブ・ザ・キングダムのあのね、クラフト見たときに、
うん、
もうなんかさらにできないことやってて、
はい。もうこれはですね、どんだけの時間と人員を使って作ったらこんなことができるんだろう
と。そうなんですよね。で、しかもハードとしては、
はい、
まあ、末期だからパワーが出せるといえばそうなんですけど、うんうん、表現としても、
はい、
やっぱ、ブレスオブザワイルドで相当すごいことやってるなと思ったんだけど、
はいはい、
さらにすごいことをやりつつ、フィールドもだって、ね、高さが出た分、何倍にも広がったわけでしょ？
そうですね。あれに関しては、もう横に広げる必要はないと。
うんうん。
で、前のフィールドを活かしてっていう前提でね、横じゃなく、縦に増やしたっていうね、広くしたっていう。あれもね、非常にうまい。しかもそれが、ストーリーとちゃんと絡んでて、
はいはいはい、
ゲームシステムともマッチしてるんです、実は。あの、上下にあるっていう。これ遊んでいただけるとね、すごくわかると思うんですけど、
うん、
ちゃんと世界設定と上下の意味が繋がってるんですよ。
そうですね。そうですね。
すごいんですよ。
というか、その、本当Tears of the Kingdom、人気なので、
うんうん、
いろんなところで感想を少し聞くんですよね。ただ、あの、皆さん本当に楽しいんだろうなと思うんですけど、うん、ネタバレみんなしないんですよ。
そう。あのね、意識高いんですよ、みんな。
そう。しないで、
うん、
ちょっとちょっと情報出してくれるのを聞いてて僕が思うのは、
うんうん、
ゲーム自体をすごく楽しんでいる人もいれば、ストーリーがもう気になってどんどん進めたいって人もいるんですよ。
わかる。
その、両輪が僕は ゼルダってやっぱり遊びがめっちゃ強いイメージがあったから、うんうんうん、そのストーリーって、なんかそんなに語られることがないなと思ってて、
うん
うん、でも今回は、その本当ストーリーも言われるから。
いやいや、ブレスオブザワイルドストーリーめっちゃいいですよ。
うん。
めっちゃいいです。これネタバレやから言わないだけで。
そうか。なるほどね。
個人的には私はブレスの方がお話は好き。
なるほどな。
うん。でも、ティアーズ・オブ・ザ・キングダムは、ブレスの続編としてはもう、素晴らしい続編だと思います、やっぱり。
なるほど。そうなんですよね。そう、ゼルダってあんま語られないけど、僕もスカイウォード・ソードのストーリーとか、すごい好きだし、その、いっぱいあって設定が違うゼルダだけど、ちょっと時系列とか調べると、
わかるわかる。
オカリナで時間の概念が出てきたから、3つに分岐するとか、
そうそうそうそう。
なんか世界としてはすごくこう、深度があるというか。
ね、まあ、ね、あれもね、一応後付けと言われてますからね。
そうそうそう。うんうんうん、とはいえ、そういうね、広がりもあって、
そうですね。
ま、そこもマリオにはない側面かなって思うんですよね。
でも、あれに関しては、その一作一作が独立してるからこそ、新規ユーザーが遊びやすいというメリットもね、うんうん、ありますから。
ありますよね。
うん、だから今回そういう意味では、ティアーズ・オブ・ザ・キングダムは完全続編ですからね。
うんうん。
あ、まあ、知らなくても遊べるとは言ってますけど、絶対前作やってた方がいいですから。
うん、まあ、そう考えると、最新作は、ゼルダの中では、ちょっと珍しいタッチ、ね、うん。
珍しいですね。はい、まあ、これだってもともとね、ダウンロードコンテンツのつもりで作ってたらしいんで。
そうか。
完全に一本になってるからね、これ。
どうかしてる。
うん、そうそうそう。いや、だから最初確かそうだったんですよ。大型アップデートみたいな。
ああ、言ってたな。
感じで言ってたんですよ。ほんなら、どんどん多分作っていくうちに楽しくなってきたんでしょうね。一本完全新作になってもうたっていうね。
うん、
まあ、とんでもないですよね。
ね。いや、だから、次がどうなるのかなって思いますよ。ね、大変。
大変ですよ。
超えていかなきゃいけないから。
いや、でもな、我々が心配するよりね、
多
分やってくれるんでしょうけどね。
そうですね。
うん。まあ、最新作をやった上で、改めて一作目を遊んだ時に、
はい、
目指してるものというか、
うん、
それは本当に一緒だったんだなというので、
うんうん、
再確認できたというのは嬉しい発見でしたね。これぜひ経験していただきたい
ですね。我々世代のある意味特権というかね。
そうですよね、うん。そうそうそう。まあでもね、若い方でね、初代ゼルダやったことない方、はい、まあ今やったらね、ちょっと古いと感じるかもしれませんけど、
うんうん、
でも手探り感で言うとね、近いものあると思いますんでね、
うんうん、
結構歯応えもありますから、ぜひね、遊んでいただきたいなと思います。
はい。
Days of Life with Games。Brightbit Brothers。
では、そろそろエンディングなんですけども。
はい。
今回は、長谷川さんのレトロゲームプレイレポート、どうなってますでしょうか？
はい。レトロゲームプレイレポートでは、ゲームシステムだけではなく、ストーリーについても、隠さず話しますというね。まあ、はい、要はネタバレしますということで、レッドアリーマ2を遊んでる人はって言いたいんですが、
は
い、今回ちょっとレッドアリーマでお話しすることがありません。
どういうことですか？
クリアしちゃいました。
やっぱりか。短かった。
いや。向きになりました。
あら。それ面白かったの？
面白いけど、同じぐらいイライラしたし、
あ、そう。
難しかったです。ただ、その、レッドアリーマが本当ホバリングとか独特な動きをするから、
うん、
間を空けると、
うん、
レッドアリーマの操作が、こう、なんていうか、うまくできなくなったら、クリアできないなっていうのもあったし、
はあはあ、
なんかやっぱ悔しいから、やっていくうちにクリアしちゃったんですよ。
へぇ、
うん。
まあ、やっぱりアクションゲームですから、そんなにプレイ時間は長くなかったんですよね、
でも。そうですね、
うん。
よくもまあアクションロープレイって言っちゃうなっていうぐらいではありましたが、まあ、アクションですよ、もう本当に。
ロープレイがね、よくわかんないですもんね。
まあ多少のね、パワーアップはあるけど、
うん、
雑魚敵もね、別に。うん、いなかないんだけど、まあね、RPG 要素はもうめちゃくちゃ薄いですよ。
うんうんうん。
ただアクションとしてすごい面白いし、
うん、
まあ簡易村とはもう全然違うゲームに仕上げてるので、
ほう、
どっかでそんなに時間を置かずにレッドアリーマシリーズでちょっと話させてください。
ああ、なるほど。
せっかくクリアしたし、
いいですね。はい。
はい、 ということで、レトロゲームプレイレポートにはならなかったんですけど。
最短じゃないですか。
うん。無事クリアはしておりますという。
ああ、そう。
ことですね。
いやいや、まあまあ、クリアしたならね、いいんですけどね。
はい。まあ、でも、3DS でやったんですけど、うんうん、ダウンロードで買ったやつをね。
うん。
3DS の丸ごと保存っていう、
はい。
機能ね。あれがなきゃもう絶対無理。う
ん、ああ、やっぱ難しい。
当時ファミコンでクリアした人は、
うん、
胸張っていいですよ。履歴書に書けますね。本当に。めちゃくちゃ難しかった。尋常じゃないですよ。あんなの。
いや、すごいな。ね、敵としても難しかった、レッドアリーマが、使う側でも難しかったと。
うん、そうです。
あ、すごいな、はい。よくそんなん作ったな。
うん。本当に。
次回はじゃあ新作ということで。
はい。はい、
そっか。これ、レトロゲームプレイレポートまとめたらめちゃくちゃ短い。
これは、多分今回はちょっとまとめらんないですね。結番みたいな感じで。
5分ぐらいじゃない
まとめる必要がないような。
感想の方が長くなるんじゃない、
うん、そうですね。
はい。わかりました。では、いつもの告知お願いします。
はい。ブライトビットブラザーズでは番組に対するご意見ご感想、あなたのゲームの思い出やゲームにまつわるエピソードなどお便りお待ちしています。ホームページ右側のメールフォームや番組のツイッターアカウントへの DM などでお送りください。ツイートの場合はハッシュタグ BB ブロス。BB がアルファベットでブロスがカタカナをつけていただけると見つけやすくて助かります。よかったら番組ツイッターアカウントフォローしてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで、今回はゼルダの伝説でした。
はい。
まあ、初代ね、話すなら今のタイミングだろうということです。最新作のね、ティアーズ・オブ・ザ・キングダムが絶賛発売中ということでね、ゼルダの初代の話をしたわけです。ね、以前、スーパーマリオの話も、映画と合わせて話しましたけど、最近ね、こうやってレトロゲームの話をするきっかけが多くてですね、非常に嬉しい限りですけども、
ですね。
なんか、今年でファミコンが40周年ということで、まあこの前のニンテンドーダイレクトでも何かニンテンドーがね、
ね
え、いろいろ考えてますよみたいなこと言われてたので、今後の続報に期待ですね、これね。
ねえ、いや楽しみですね。いや
今年はレトロゲームの年ですよ、またね。
本当そう
です、ね。めちゃくちゃ楽しみですね、これね。何が起こるのか。ではですね、最後もう一つ告知があります。
はい。
またまたテーマ回をやりたいと思っているんですが、
はい。
今回のテーマはですね、思い出のゲームグッズ。ということでですね、ゲーム関連グッズに関する思い出やエピソード皆様から募集したいと思います。
はい。
例えばフィギュアとかね、
うん、
あとは攻略本とか。
そうですね、攻略本はね、うん、グッズとしてはすごくみんな親しんでるもんなんじゃないかと思います、
ね、そうですね、まあ、あとはコラボ T シャツとかね、そういう身につけるものだったりとか、プライズ品だったりとか、
はいはいはい。
で周辺機器はね、これはちょっとグッズじゃないかなと思うので、まあ外そうかなと思うんですが、ファミコンのコントローラーの十字キーの上に丸いのかぶせて斜め押しやすくするっていうのはグッズだと思います。
ですね。
うん。
そうですね。
ああいうのはあり。ファミコインね。ファミコインはグッズかな。だからあとは十字キーの上につけることでこうレバーにしてジョイスティックみたいにするとか、
ね。ありましたね。
ああいうのはグッズでいいと思います。はい、まあ、そんな感じで、
はい、
皆さんが集めてたゲームグッズとか、ゲームグッズに関する思い出エピソードなどね、ありましたらお便りコメントいただけたら、予定している回というとステージ165で紹介したいと思っておりますので、はい、どしどしコメントお便りお待ちしております。
これって以前どなたかから
そうですね
いただいたものを複合してできたような。
そうです、そうです。テーマ回リクエストでね、こういうのやってほしいというところにね、
はい、
いくつかお便りいただいてまして、
うん、
そちらでねひとまとめてこうゲームグッズという話になっておりますので、
はい、
またそちらの、きっかけになったお便りの方は165回の方で紹介したいと思いますので、
そうしましょう。
はい。なのでね、皆さんのゲームグッズに関する思い出を送っていただけますと、うん、私たちが楽しいです。
はい、とても助かります。
いやでも本当にね、お便り会我々以外でもね、リスナーの方もすごく楽しんでいただけてるみたいですね、
うんうん、
やっぱり嬉しいですし、
うん、
もっとこうやりたくなるんですが、
ですね、
こればっかりやっちゃうとね。、
うん、
なんか手抜いてるみたいになっちゃいます、
うん、
まあたまにやっていこうかなと
思います。そうですね、やっていきましょう。
はい、今回も最後まで聞いていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。